ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜はとても素敵な女性お二人スタジオにゲストで登場してくださいます。まずは神戸アートビレッジセンターの地域事業担当、ハニーマリコさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初ラジオ出演だそうです。そしてもうお一方です。シネマ神戸の岸本のりこさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。岸本さんはラジオ出演2回目ということで、出演では先輩にあったかもしれないですね。それとっても可愛らしいお二人に登場していただき、今回は何やら神戸で面白い楽しいイベントが開催されているということなんですけども、どんなイベントでしょうか。
はい、淀川長春の町神戸シネマポートフェスというあのイベントを、10月1日から11月、1日まで、ただいま行っておりまして、
うん、
こちらがですね、神戸アートビレッジセンターとパルシネマ新公園とシネマ神戸と元町映画館の4館でタッグを組んで行っている地域映画イベントになります。
はい、これミニシアター系の映画館4館がタッグを組んでイベントをするっていうのは全国的にも珍しいんじゃないですか。
あ、そうなんです。珍しい、非常に珍しいって言っていただいてて、はい、でなかなかこうやってミニシアターが近いところで集まってっていうのもなかなかないらしくて、
はい、はい
はい、そうなんです。
なんかその映画を好きな人が多い神戸と映画館を好きな人が多い神戸、映画館同士も仲がいいとなるとまたなんだかウキウキ出かけたくなりますよね。
そうですね。
これ淀川長春の街神戸シネマポートフェスということですけども、淀川長春さんは、知ってる人はもちろん知ってるんですけども、神戸で映画愛を育まれた。
はい、
幼い頃からなんか新海地の方で、
そうですね、
たくさん映画をね、
はい、
ご覧になられてて、心のふるさと神戸っていうので、でまた淀川長春さんが紹介するともう映画がきらめきを増すみたいなのが、私たちの世代は映画の出会いに必ずいらっしゃるみたいなところがあるので、そこからこう紐解いていくっていうのは面白い形ですよね。
はい、
あともう一つ面白いなと思ったのが、ミニシアター系の映画館が4館タッグを組むというのも面白いんですけど、チラシを見るとですね、はい、美味しそうな写真がいっぱい載ってるのはこれどうなってるんですか。
はい、こちらがですね、はい、今回このシネマポートフェスがですね、スタンプラリーを開催しておりまして、
大好き、は
い、こう映画とグルメを楽しんでもらって巡ってもらうというスタンプラリーになっておりまして、そちらの参加店舗の方が載っております。
はい、
はい、新海市界隈と、元町界隈の方で映画館スタッフが厳選したお店になっております。
なんだろうな、例えば喫茶店ばっかりとか、はい、定食屋さんばっかりとかではなくて、その映画館スタッフが厳選したというところで言うと、
はい、
サンドイッチが美味しそうな喫茶店もあれば、ドーナツ屋さんもあるし、はい、そしてカレー屋さんもあるなと思ったら、銭湯もあるんですか。
そうなんです。
メトロの卓球場も入ってるんですか、スタンプラリーの中に。
はい、
もうこのスタンプラリー巡ったらもう神戸のアンダーグラウンド制覇しましたみたいなスタンプラリーですよね。
本当、ね、幅広くちょっとこうグルメ以外も楽しんでもらおうかなっていうところですね。
確かに映画館に足を運んで、例えば新海地に行った時に気になるお店はたくさんあるけれども、すごい常連さんが集ってそうなので、なかなか入れなかったっていう人にとっては、ね、こういうスタンプラリーって嬉しいですよね。
結構そういうお客さんから の声も聞きますね。ちょっと、こういうのがあって入りやすくなったとか、結構一元さんのお客さんもすごい多いみたいで、
はい、
そうなんです。 です。楽しんでいただいてます。
私はこの中で8番の高田屋さんはおでん外せないですね。よく行きます。
ロールキャベツですね。
私ねお豆腐なんですよ。
私も豆腐。
お味噌かけてね。全員元気なねお姉さんたちが働いててね。ね、
はい、あのカウンターがまたかっこいいですよね。そうなんですよね。なんか囲んで。
簡単だき何する、それだけでいいのとか言われて、お味噌出してくださいとかっていう会話もぜひ、
ね、
あとクーカリーさんね、元高4番階にあるカレー美味しいよね。イベントなんかにも
い
ろいろ音楽のイベントなんかにも出展していただいてて、うそうなんですよね。なんか久しぶりに高田屋もクーカリーも行かなきゃなっていう気持ちにもなりますし、いやでも銭湯も入って卓球もしてっていうのは
銭湯の手ぶらでも銭湯は行けるみたいなので、タオルの貸し出しとかもあるので、
はい
はい、もう手ぶらで、全然いつでも行けるみたいです。
ぜひ皆さん、はい、手ぶらで映画の前か映画の後か、
あ、そう
どちらかね、
ちょっと締めにでも
いいですね。映画の締めに単館回って締めは
先頭で、ちょっと極楽
元気になっちゃったから卓球しとくみたいな感じとかもありかもしれないですよね。でこの、あの美味しそうなメニューもたくさん載っているパンフレットを含めてイラストがものすごく可愛いなと、
はい、
ありがとうございます
思ったんですけど、なぜかここでありがとうございますと岸本のりこさんが言われたのには大きな訳があるんですよね。
あの私があの担当してイラストを描かせてもらってます。またイラストでフラミンゴのりこっていう名前で活動させてもらってます。
3人目のゲストに
怪しいですけど
これは、シネマ神戸の岸本のりこさんが、まあ、イラストのお仕事をするときにはフラミンゴのりこと名乗ってですね、
はい、
様々なイラストを描かれているということで、本当に可愛らしくて、今回はこのイラストがグッズにもなってるんですよね。
そうなんです。グッズがですね、
はい、
実はあの今日着ているんですけれどもT シャツ と、
うん、
トートバッグと、
はい、
であと手ぬぐいを今あのオリジナルグッズとして販売しておりまして、
うん、
それとともにあのスタンプラリーを貯めてもらうともらえるあのノベルティの方のデザインもしていただきました。
はい、
はい、
これスタンプラリーはどれくらい貯めてどうやってノベルティをもらえるんですか？
スタンプラリーがですね、5個でノベルティで、10個貯めたらあの4巻共通の劇場鑑賞券をもらうことができます。
そうなんです。太っ腹
もう回れば回るほどお得な感じで。
なるほど。スタンプラリーの台紙は各劇場やそれからこの参加店の方で台紙をもらうことができますので、はいはい、ぜひあの気になるお店と知っているお店とポンポンポンポンポンポンと回っていただいて、
はい、
素敵なプレゼントもゲットしていただけたらなと思います。このイベントなんですけれども、もう何年目を迎えるんですか？
今年で3年目を迎えまして、
うん、
あの今回スタンプラリーはあのこういった取り組みは初となります。
はい、これねあのその4つの映画館がその仲良く手を組んでるっていうところもすごく温かみがあるんですけど、実際新海地や元町のこの飲食店や銭湯さんとかそういう方々からの反応はいかがですか？
はい、反応とてもあのすごく嬉しいお言葉をいっぱいいただいておりまして、
うん、
あの本当にあの普段スタンプラリーのお客さんが毎日あの来るっていう風に、はい、聞きしてて、
本当にこう初めてなんかこう一人じゃ入りづらいって思ってたけど入ってくれるお客さんとかも結構いらっしゃるみたいで、
うんうんうん、
そうなんですよ。
なんかあの映画館映画を見るのは一人でねその世界に没頭できるっていうので、うん、まあ、誰かと行ってその後その話をするのも楽しいんですけど、うん、映画館一人で行ってるという方は映画と出会うようにねこのパンフレット片手に新海地や元町の美味しい味とそれを超える面白い店主の方たちとね、うんうん、たくさん出会っていただきたいですよね。
で結構皆さんあの SNS とかでハッシュタグつけてフェスのハッシュタグつけてあの投稿してもらってまして、
はい、
もうなんか、うん、それ見る限りすごい楽しんでもらってるなっていう感じはしますね。もう
これねあのスタンプラリーって最初はこことここ巡ろうとかって思っててもうすごい楽しくって、そうしたらあの10個でいいって言われてるのにここ30ほど、お店が紹介されてるので端から端まで行きたくなっ ありますよね、自分でチェックとかつけちゃったりして ね、うん、そうですね。ぜひですね、まあ、あの芸術の秋でもございますので、皆さんの映画館で映画に出会うのとともに、新開地や元町の美味しい食や文化とも、出会えるというこちらのイベントですね、楽しんでいただきたいと思います。お二人はこういったイベント以外は普段はどんなお仕事を映画館でされてるんですか？
あ、普段はですね、私の方、神戸アトビレスフェンターの方では、うん、あの地域事業という担当についておりますので、はい、まあ、あの地域の方々にあの楽しんでいただけるあのイベントの企画をあのいろいろと開催しております。
へえ、はい、じゃあ神戸アートビレッジセンターでなんかちょっと楽しい企画とかがあると、あ、初めてラジオで喋ってたハニさんが考えたのかもしれないなと思いながら楽しんでもいいかもしれないですね。
よろしくお願いします。
シネマ神戸の岸本のり子さん、そしてまたの名をフラミンゴのり子、はい、普段はどんなお仕事を？
普段はまあ受付と、うん、まあ、あと本当事務的なものとか、まあ、チラシとかのこういう作り物スケジュールとかを作ったりするのと、うん、あとはあの A 社もちょっとやってます。
で、
あのそうですね、あのプロジェクターの方はやってたんですけども、ちょっとこのコロナの休館期間中にちょっとフィルムの掛け替えもちょっと教えてもらって、うん、今ちょっとそれを初めてやってるところです。怖いです緊張します、いつも。
コロナの期間も、いろんなことが制約されている中で、まあ、ステップアップして、はい、このまた新しい波が多分ね、また新しい風が映画館にも吹いてくると思うので、うん、その時には緊張してフィルムを、はい、今日のフィルム緊張してるな、もしかしてフラミンゴかと思いながら楽しんでいただくといいかもしれないですね、はい。神戸の短観映画館で素敵な作品と出会える、イベント11月1日まで開催しています。淀川長春の街神戸シネマポートフェということで、ぜひスタンプラリーで元町新開地の文化食も楽しんでいただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は神戸アートビレッジセンターの地域事業担当ハニマリコさん、そしてシネマ神戸の岸本のり子さん、またの名をフラミンゴのり子さんにお越しいただきました。楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はツインの矢部沙織さんにお越しいただきました。矢部さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今夜はどんな映画作品をご紹介いただけますか？
はい、ですね、今日ご紹介させていただくのが、私はキム・ジョンナムを殺してない。もうこのタイトルだけで、うん、ちょっと何という、う
ん、身が構えてしまう、はい、
そうですよね、
感じですよね、もう映画のタイトルが、
はい、
私はキム・ジョンナムを殺してない。
はい、
パンフレットには殺されたのは私の人生、
はい、
ということで、容疑者とされた2人の女性の写真が、
はい、
報道された2人の女性の写真がね、写っているんですけれども、
はい、
さて、このドキュメンタリー映画、一体どんな作品になってるんでしょうか？
はい、日本でもかなりその当時報道されたりテレビの映像で出たりしているので、みんなこの事件があったことはもちろん知ってると思うんですね。2017年ですから、はい、今から3年前の、2月13日にマレーシアのクアランプール空港で、
うん、
キム・ジョンナムが殺された、 なんかそういうニュースがすごい駆け巡ったと思うんですけれども。
そうですね、飛行場に設置されているカメラで、ちょっと分かりづらいけれども、後ろから女性が近づいていって、何か事件が起きたというような映像は皆さん記憶の中にあると思います。
そうですよね、でこの映画はその、事件の後、いろいろな人にそのあの事件はどういう状況で起こったのかですとか、本当にあの二人はなんかあのあどけない二十歳前後のあの二人が暗殺者だったのか、それに疑問を持ったアメリカのドキュメンタリーの監督が実際にマレーシアに飛んで、でいろんな人たちに接触をしてあの事件の真相を突き詰めていくっていう風な、そういう作品なんですね。
実際にはキム・ジョンナムさんが亡くなった、しかも暗殺されたで、しかも若い女性が2人、すごくラフな格好をした女性が2人、たくさんの人がいる飛行場で、みんなの目の前でっていう、もう本当に映画のワンシーンのような衝撃的なニュースは届いたんですけど、その後どうなったかというのや事実はどうだったのかというのは、よくよく考えてみると、あれどうだったかなっていう感じがしますよね。
そうですよね、なんかあの時のセンセーショナルな事件っていうところで、結局でもなんか若い女の子が殺人犯だったの、暗殺者だったの、もやもやっていうままに、なんかその後のことを何も語られることもなく、で、我々もあの時にメディアで見た情報のまま知らずに今まで過ごしてきてしまっているっていう風な、そういうことがありますよね。
そうですよね、でこの私はキム・ジョンナムを殺していないというタイトルに、チラシにはですね、両サイドに、少し小さめの字で殺されたのは私の人生と書いてあるんですけど、これは殺してないというタイトルなので、この捕まったそのあどけない、少女のような女性2人が、その日を迎えるまで、そしてその後どうなったかというのをドキュメンタリーで追っていくという作品になりますよね。
は
い、
そうですね。で今回この2人、実際には殺してしまってはいるんですよね、手を染めてはいるんですけれども、1人はインドネシアから来た移民の子、女の子で、もう1人はベトナムから来た移民の子で、それぞれ、マレーシアで自分たちの新しい将来のために、生活をしている、夢がいっぱいある、こう希望を持った女の子たちだったんですけれども、この2人も今回この映画の中でいろいろと彼女たちのこれまでの足取りですとか、そういったものが出てくるんですけれども、本当に自分たちが何をやったのかもわからないままに刑務所に入っているっていう風な、そういう状況なんですよね。でそれが有罪になると、もう必然的にマレーシアの法律で死刑になるっていう、そういう側面に立たされているっていうことがあって、でそれに対してマレーシアの、それぞれの国の、そういう犯罪についての弁護をする人たちが実際に検証していくんですけれども、やっぱりあの映像だけで見ることで、あの映像だけでそれが殺人犯だっていうふうにこう結びつけられるっていうことは、どう考えてもおかしいっていうふうなことを、さまざまな、その時の防犯カメラの映像ですとか、彼女たちは SNS を結構やっているので、それまでにこう接触した人たちの状況ですとかを見ていくと、どうやらこの2人は確実に間違いなくこう暗殺者に仕立て上げられた2人だったということがどんどん分かってくるっていうか、作品なんですよね。
そうですね、その後どうなっていったのか、裁判がどう進んでいったのか、それぞれの2人の国がどう動いたのかという、政治的な側面もそうなんですけど、あの日あの空港でなぜ2人はあんなにも、なんていうんですかね、重みもなく、暗殺をするに至ったのかというのが紐解かれていくと、自分ももしかしたら知らない間に暗殺者に仕立て上げられるかもしれない、もしかしたら自分の友達が、自分の大切な人が何も知らずに、ちょっといたずらわって言って、それ動画で撮ったら面白いからヒットするよ、わっあヒットした、じゃあ 2回目行ってみよっかみたいなバージョンがこう上がっていく中で、いつもやってることだからみたいに 行ったら何日か後に急に警察に捕まって、多分次あなた死刑だよって言われる状況に陥ってるっていうことが、その日本のメディアでは彼女たちの視点では報道されないじゃないですか。
そうですね。
その時起こった事実が報道されるので、キム・ジョンナムが亡くなった、
はい、
しかも殺された、
はい、
たくさんの人がいる空港でという衝撃事件事実だけが飛んできていたので、かなりの衝撃でした。
そうですよね。あ、本当に彼女たちも実なんでああいうこうちょっとドッキリみたいなことをやっていたのかっていうと、なんか日本のドッキリの、番組、まあ、SNS 上の番組で、あのそれをやるから出てくれないかっていうふうに日本人がなんか声をかけてきたみたいな、そういうふうな証言をしているっていうところもあるので、なんかそれを考えると日本人の我々もなんかちょっとそこら辺がモヤモヤしてしまう。
そうですよ ね、で彼女たちにとってはこんな動画撮って何が面白いんだろうと思っても、日本ではこういうのが流行るからって言われたら、そうなんだ、私たちスターになれるかもしれないって、そしたら国の両親にもお金をたくさん送ってあげることができるかもしれない、ようやくこの生活から這い上がることができるかもしれないっていう、なのでとても生き生きとして、その防犯カメラに映ってるとか、それまでの彼女たちの SNS とかも、まあ、ある意味どんどん綺麗になっていってるような状況の中、一転して誰も味方がいない、家族でさえなぜそんなことが起きたかわからない、かばいようも守りようもない、国も守ってくれない、しかも異国の地で裁かれるっていう、
その孤独感と言ったらもうね、想像でするところがありますよね。
そうですね。最終的には彼女たちは、まあ、もちろんあの一人の人間が亡くなったことは事実なんですけども、巻き込まれたということでなるんですけど、元の生活にはもう戻れない。
そうですよね。
そして自分が犯した罪と向き合っていかないといけないっていう、一つはこの作品を見ることによって、あの普段こう報道されている心動かされるような事件も実は最後まで私たちは向き合ってないんだなという、なんか自分の生活の中での心構えの矛盾さみたいなものも突きつけられる感じはしましたね。
そうですよね。そしてどんどんこうその事件、まあ、いろんな事件が日々起こっていくので、それに取り残されてしまっている人たちがいるっていうことを、なんか今回この映画を見て改めて心に留めるようなところはありますよね。
たくさんの方が2人のために2人を信じてたくさんの証拠を集めていって、でも同じ証拠で彼女たちが犯人だという人もいるわけなので、その中で小さな心がどのように傷ついたのかとかっていうことにも胸を痛めながら、世界でこんなことが起きているんだということの真実を知るということは、私たちのまあ役割なのかなと思いましたね。
そうですね。
タイトルを聞いて見て、なんか どうなのと思った方もですねぜひこの私はキム・ジョンナムを殺してない、実際に起きた作品のドキュメンタリー、真摯に向き合って作り上げているというか、まあ、あの紡ぎ上げていった作品ですので、ご覧になって何を思ったかをいろんな方とお話ししていただければなと思います、
はい、
すごく言い方間違ってるかもしれないですけど、あの素直な感想はとても面白かったです、
はい、
見応えがある作品でした、は
い、ありがとうございます。
私はキム・ジョンナムを殺してない、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、こちらが、明日10月23日から大阪はシネリブル梅田で公開になります。で神戸の方はちょっと先なんですけれども、11月の21日の土曜日から元町映画館で公開となります。
はい、ぜひ皆さん映画館で目撃し考えていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はツインの矢部沙織さんに私はキム・ジョンナムを殺してないについてお話しいただきました。矢部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら、シネマ.co.jp シネマクエスト、 スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。